おはようございます。1103人さんです。この間行ってまいりましたアップルストアのね、京都アップル京都の、道中編を今日は思い出しながらお話してみたいと思います。ということで今日も話しさせていただいております。1103と書きまして人さんと言います。よろしくお願いします。アップル京都オープンねしましたけれども、当日行列に並んでラッキーやったら T シャツ、アップル京都特製の T シャツとピンバッジ、そしてステッカーがいただけるということで、まあ長いこと並んでそれをもらうのがどうかというような気もせんことなかったんですけれども、でも地元京都でせっかくね、オープンされるということなので、これまでアップル心斎橋によく行ってた僕としましては、やっぱり行ってね、なんかそういう記念ノベルティっていうんですか、なんかそういったものもいただけんやったらもらいたいなと思って行ってまいりました。当日日にちが変わった朝2時頃なんですけれども、だいたい何時頃並んではるんかなと、何時頃じゃないわ、だいたい何名ぐらいもう並んではんのかなということで、ツイッターとかでね調べさせてもらいましたところ、午前2時の段階で、ある方はね、全然知らんツイッターされてる方の情報ですけれども、ある方は60名並んではりますよと、で、ある方は60メーター並んではりますよと、1人1メーター換算でどうなんかなというふうなところで、60メートルやったらなんか嫌やなと思いながらもね、最初6時半起きぐらいを考えてたんですけれども、なんか思ったよりたくさん並んではるような気がしましたんで、5時起きにタイマーを変更しました。で、朝タイマー、 iPhone のタイマーがなんか音鳴らしてくれてたんですけれども、最初ね何の音かわからず、目覚めたわけなんですけれども、あ、そうか、もうあれ寝てから3時間経って5時になったんかということで、どうしようかなーってちょっと布団の中で考えてましてね、でもやっぱり行こうと思い立ちまして、そのまま洗顔、顔を洗いまして歯を磨きまして、もう頭、髪の毛はもうね、寝癖取りスプレーをシュッシュとかけまして、で出ました。でね、だいたい出たのが5時10分前後ぐらいやったような記憶なんですけれども、まあ5時10分としましょう。で、5時10分に出てバイクに乗りましてね、アップル京都、まあ京都の四条通り近辺まで、進むことにしました。車であれば100円パークっていうんですかね、コインパークっていうんですかね、そういったところがたくさんあって止めることは可能なんですけれども、まあいかんせん駐車料金がボンボン上がって跳ね上がっていくというようなこともあったりとか、あとは、バイクの方が早く現着するのかなと思いましたんで、もういつもの手慣れたバイク、スカイウェーブ 650LX に乗りましてですね走っていきました。朝5時台の京都市内っていうのはもうほぼ車も何も走ってない状態でスイスイでしてね。で、そのスイスイがまたなんか逆に怖くて、まあ言うてみたらなんぼでも飛ばせるわけですよ。なんぼでも飛ばせるんですけれども、まあここでね、事故ってとか、で、他の車も走ってるとなればきっと飛ばしてるでしょうし、そんなところで正面衝突なりとか出会い頭っていうのはちょっと怖かったんで、できるだけ慎重に走りながら、でも早めに安全運転で、駐輪場、僕の思ってたところに行きました。でね、これ面白いもんで、どんどんその現場に近づいてくるとですね、例えば信号待ちをしてましてね、でタクシーに乗ってる若いお兄ちゃんを見ると、あ、この人タクシーでアップル京都行くんちゃうかとかね、なんかみんながライバルに見えてくるんですよね。で、負けてなるものかと、一人でも早くね、並んで、で、ここではい終わりですよなんて言われないことをね、目指してこう言ってるわけですから、負けてられんないうことで、どんどん その現場に早めに近づいていったわけなんですけれども、無事駐輪場といいますか駐車場といいますかバイクを止めることができるコインパーク、僕がいつもその近辺で止めるところは4台止めることができるところなんですね。でね、行ってみると1台だけ止めてあって、まあ、その方どこ行かはったか知らないですよ。で止めてあって、それ残り3台空いてましたから、まあ、一番止めやすいところ止めましてね。で、その場を駐車場を離れアップル京都へ小走りに向かいました。当日は曇ってたんですよ。でちょっとね、雨が降ってくるかもしれないなっていう感じやったので、傘をあらかじめバイクのシートの中に入れてたんですけれども、もう気が焦ってたんでしょうね。傘を取り出すことなく、カバンだけ持ってですね、小走りに行ってしまったわけなんですよ、うん。で、実際の現場に着きますと、アップル京都から2ブロックほど離れました通り、柳のバンバというところがあるんですけれども、そこの前が最後尾列になってました。正直ね、最後尾は結構離れてるなぁと、この時間ちょうど着いたのがもう5時半頃でしたね。だから家を5時10分に出て現場5時半に着いてますから、結構早く着いたんですけれども、それでも2ブロック離れたところが最後尾やいうことで、ちょっとね、ショックやな、もうちょっと早く目に来たかったななんて思ってたんですけれども、もうそれは仕方がない、座って待ってました。座ることがねできたんですよね。座らず立ってくださいなんて言われるかなと思ってたんですけど、皆さんね、小さな折りたたみ椅子とか持ってこられてて、それに座って順番待ちされてたんですけれども、僕はそんなもの持ってきてませんので地べたに座ってました。まああんまりね、かっこ悪くないように心がけて座ってたわけなんですけれども、まあそんなこんなしてると、やっぱりこう空模様が怪しくてね、で雨が降ってこないとなると10時オープンですから、どんどんどんどん気温が上がってきて、日が差してきて暑くなってとなると、ブーブーにまた汗かいてくるんちゃうかなと思ってね。でタオルもね、実は持っていくの忘れてたんですよ。汗拭くタオルもないし、傘もないし、どうしようかなと。でその最後尾列に行くまでに、途中にローソンとかね、セブンイレブンがあったのは確認してたんですよ。であそこのコンビニまで戻って買い物をして、また戻ってきて最後尾にまた並ぶかと、一番ドンケツにまた並ぶのがいいのかなって思ってたんですが、まあいち早くねそこに向かったっていう気持ちがありましたんで、それはちょっと馬鹿げてると思ったんでね、非常に悩みました。約40分もうその場で、もう傘諦めてタオルも諦めて座ってました。ところがやっぱりね、その空模様を考えてみたりとか、もう汗もやっぱり出てきてましたんで、買いに行こうと、この場を離れて、そしてこの場に戻ってこようと決めましてね。で僕その水分補給用にペットボトル飲料1個だけ持って行ってたんですよ。ソルティーライチっていうねジュースがあるんですけれども、僕それ好きで、夏場はよくそれ水分補給塩分補給のためによく買ったりしてるんですが、そのソルティーライチのペットボトルをポンと置いて、でこれだけじゃちょっと寂しいなと思ったんで、カバンの中に入ってますメガネケースを出しまして、その2つを地面に置きましてそして、近くのセブンイレブンまで小走りで、これまたね買いに行きました。折りたたみ傘1本とタオル、合計1400円ぐらいしましたかね。傘せっかく持ってきてたのにまた傘買ってるわ、無駄な出費やなと思いながらも、もう仕方がない、雨降ってきたらね大変でしたから買いまして、で、ソルティーライチとメガネケースが置かれている場所まで戻ってきましたところ、周りの並んでる人なんか文句言うかなと思ったんですけれども、何も言われませんでした。まあそこはね、お互いさんちゃうんかなと思うんですよね。うん、細かいこと言うてたらもうトイレも行けへんしね、なので、 まあまあお互いさんのことを分かってくれたはる周りの方々ばっかりで助かりましたけれども、それでその雨模様、空模様、そして、自分の汗かきに対する心配事がなくなり、そのまま5時半頃から並んで10時まで並ぶことができました。並んでる途中はね、何をして時間を潰そうかなと思ってたんですけれども、やっぱりそこはポッドキャストを聞こうと。で、僕が配信しておりますこのログ1103なんていうポッドキャストは非常に短い尺なので、もう聞いててもすぐ終わっちゃうじゃないですか。そこで長尺のポッドキャストを聞こうと、何があるかなと思った時に、あ、長尺といえばバックスペース FM ちゃうんかということで、バックスペース FM を聞かせてもらいました。2時間半を超える長尺ポッドキャスト、それをね、AirPods をもちろん使いまして聞き始めておりました。えらいもんで、あっという間にその2時間半経ちました。やっぱりポッドキャストの威力って偉大やなと。ところが変なことにね、そのポッドキャスト聞いてる内容ってあんまりなんか今回頭に入ってなくて、そのポッドキャストを聞きながら、これまたながら族なんですけれども、ツイートしてみたりとかね、いろんななんかホームページなりなんなりを検索して見てたりとか、そんなことをしている間に時間が経ってました。で、そうそう、その先ほど言ってました、そのセブンイレブンに行って帰ってくる時に、あのテック系のブログを書かれてますブロガーのゴリさんっていう方がいらっしゃるんですね。ゴリミーというURL でブログを書かれてるんですけれども、その方を発見しまして、でもいつものことながらミーハー心が出まして、ゴリさん写真一緒に撮ってもらってもいいですかということで、写真を撮ってもらってですね、ああ今日よかったな、もう写真これ撮ってもらってゴリさんに会えただけでちょっとテンション上がったわ、来てよかったわみたいな気にねなってまして、うん、でまあまあそのまま10時まで待つことができました。なんかね、朝の時間って早く経つじゃないですか。例えば今日仕事でどこどこ行かなあかんねんとか、今日学校でなんとかが朝からあるからとか、そうでなくても朝の時間って、朝ごはん食べて歯磨きしてどうのこうのして家出る時間ってあっという間に経ちますよね。で、なんかそれがね、今回のその4時間半僕実際行列に並ばしてもらったんですけれども、その朝のルールが適用されたかのように、あっという間に5時半から10時まで時間が経ちまして、で、あっという間になんかもっともっとしんどい飯で待たなあかんかなと思ってたんですけれども、そんなことなくね、オープンの時間を迎えることができました。まあそのオープンの時間を迎えるまでの間には、まあ先ほど言いましたゴリさんにお会いしたりとか、あとはね、天王寺アップルクラブタッグキャストの大道さんがね、あ、遠くの方に見えるなと思ってたらどんどん近づいてこられまして、おはようございますということでちょっと会話をしてみたりとか、会話してるうちにボイスレコーダー出されまして、ちょっと録音させてくださいみたいな感じで、まあ使っていただけるかどうかわかんないんですけれども、タッグキャストの、音声の一つとして収録をされたのかね、なんかそんな感じで録音していただいたりとか、そんなことをしている間に本当に本当にね、もう10時あっという間でしたよ。で、大体時間8時半頃でしょうか。うん、少しね、前に詰めてくださいっていうようなことで、そうですね、20メートルぐらい前に歩いたんですかね。で、それと同時に、並んでいただいてありがとうございますということで、アップルからイロハスお水ですけれども、 それのちっちゃいペットボトルをね、一個ずつ配ってくれて貼りました。それいただいたりとかして、まあそれも含めてどんどんどんどん時間が経ちですね、とうとうアップル京都に入ることができました。アップル心斎橋とかで、例えば年始のね、オープンの時とか、例えば新作 iPhone の発売日とかに、カウントダウンで、3、2、1、イエーイってやってはるやつをね、ニュースでよく見てたんですけれども、あれね、もうやらん方がええんちゃうかなって、あれ嫌いやったんですよね。で、案の定、アップル京都も同じようなノリで、イエーイってやってはるわけなんですよ。でもこれね、おかしなもんで、長い時間ずっと並んでね、でようやくその時間になってイエーイって言われてる中に、こうハイタッチ的な感じでどんどんどんどん、もう何十人というスタッフの人とハイタッチをしながら店の中に入っていきますとね、なんかね、気持ちが上がりました。なんか楽しいなって思いまして、でまあハイタッチをしながら店の中に入った行く先には、T シャツが入った箱が3人ぐらいのスタッフが持ってはったんですよ。でね、僕なんかね、その時に3人ぐらい持ってはる箱で、どの人からもらっても一緒なんやなっていうのが、もうコンマ何秒でこう思ってですね、一番左にいる一番綺麗な女の人からその T シャツいただいたんですよ。ありがとうございますでね。んで、まあまあその後は1階の風景を撮影したりとか、あとは2階に上がってムービー撮影したりとかね、あとは大阪の Mac ユーザー会マグネットの Mac ラブさんとか、ハルさんとかと、こういろいろお話をさせてもらってました。店の中でね、長いこと話してましたね。あとは Mac お宝のダンボさんにもお会いできましたし、 Apple クリップのゆずきさんにもお会いできて嬉しかったですね。ゆずきさんめっちゃ綺麗な人で、写真も撮ってもらいまして、もうニヤニヤがなくなりませんでしたけども、ずっとニコニコしながら写真撮らせてもらったりとか、そうこうしているうちにもうね、ええ時間になってきまして、でせっかく来たんで、なんか買って帰りたいなーってかねてから思ってたんですけれども、結局ね、一個だけ買いました。アップルウォッチのね、スポーツバンドを買いました。僕白と黒はすでに持ってまして、もう一つ白のベースに黒い穴っていうのがあるんですよ。これがかっこいいんですよね。でこれ前から欲しかったんですけれども、それ買おうと思ってましたんで、それをね買いました。残念なことにね、なぜかね、Apple Pay が使えなくて、結局現金で払って帰ってきたんですけれども、なんかかっこよくね、スマートにピーンって払いたかったんですけれども、ちょっとなんか端末の調子が良くなかったのか何なのかわかんないですけれども、アメリカのね、どこ言うてあったかな、ニューヨークかどっかから、応援できたっていうお兄さんの外国人の、店員さんから買いました。すごく日本語上手で、いろんな話をしててね、ナイキのバンドが欲しいんやけれどもって話をしてると、僕のお腹を見て、スポーツしてますかとかね、そんな話をされて、で僕もなんかポンポンって叩きながら、やってませんとか言ってゲラゲラ笑いながら、でもナイキは好きなんでくださいって言って買ったりしてたんですけれども、まあそんなこんなのことをしながらも、10時にオープンして、結局ね、11時、12時ぐらいまででしょうか、お店に長いこといましたよ。で買い物も終えて、一通りアップル京都の店内の中も満足して、そしてアップルユーザー会のね、ハルさんとマックラブさんと3人で、ご飯食べに行きましょうよということで、とんかつを食べに行きました。 で、とんかつ食べて、で、そんな後にちょっとお茶をして、ほんなもう2時ですよ。10時にオープンして、ね、もう2時と。もうあっという間でしたけれども、いろんなアップルの話をしたりとか、なんかそんなことをしてる間に楽しい時間は過ぎまして、帰りましょうということで、ね、お開きをして帰りました。もう帰りはね、朝結局ね、薄曇りで、せっかく傘買いましたけれども、傘の出番は一切なくて、我が家の傘が一本増えただけになりましたけれども、帰りをもういつものようにまたね、暑さがぶり返したような感じで、もう熱々の日で、眠たさ半分、暑さ半分、ぼんやり半分、半分ではなくて3分の1やと思うんですけれども、そんな中で、無事家まで帰りました。もう帰った後はね、もう小一時間、もうエアコンの部屋で、もう床で、もうひっくり返って寝てました。で、それの後結構ね、もうすっきりして、その後、いつもの土曜日というような形になりまして、まあ、朝5時に起きて、ね、長い間並んだとはいえ、楽しい時間やったなと。結構いい経験しました。いろんな方にもお会いしましたし、いろんな経験、これオープンでないと見れへんかったなとかいうようなものも見ましたし、なんかね、ここでは話ししきれないようなことがいろいろありましたけれども、すべて楽しい思い出となって、よかったなと、行ってよかったなって思います。ただ、一つだけ、帰ってきてから、ガーンって思ったことがあります。それは T シャツいただきたい、その思いで行ってきた T シャツなんですけれども、家帰ってきてから箱に入ってるんですね。箱開けました。あ、これこれこのデザインと思って襟元を見ますと M って書いてありました。着れません。まあこれは痩せてから着ようか。大事に置いとこうか、どっちかにしようかなと思います。当日いろんなところでお会いさせていただいて、お話しさせていただいたりとか、写真を一緒に撮っていただいた方々、本当にありがとうございました。ね、アップル京都、また行きたいなと思います。なんかすごくいい感じのお店でしたんで、皆さんも京都来られたら、ちょっとお立ち寄りされたらいいと思いますよ。